玉川物語。
玉川物語。
皆さんこんばんは、水曜日夜7時がやってまいりました。サバカー物語をお届けしてまいります。この番組は豊富ボーネットワーク推進機ボーイチーです。次に師走で、先週もお休みして、ずる休みではございませんが、どうしても12月は忙しくなってまいりました。先週はクマちゃんたちにお任せをしてしまいましたけども、今週また復活ということでお話をさせていただければと思います。もう16日ですよ。まあまだもう過ぎてしまいました。これはあれですかね、年を取ってるから早く感じるのか、若い方も早く感じてるのか、もう来週、再来週はもう新年ですよ。っていうと余計焦ってしまうから、運転されてる方はアクセルを少し緩めにして運転していただければですが、この土日私は、また相変わらずいろんなところで研修やってまして、大阪へ行ってまいりました。で、大阪塩田区ですね、防犯の、ワークショップをやってきたんですが、ワークショップやる前に地元のことがよくわからないんで、街の中をうろうろ歩くんですよね。で、あそこは西淀川区っていうのは JR で言えば塚本駅という、大阪の次のもう駅なんですけども、西の方に向かって次の駅なんですが、まあ、そこからずっと海の方まで西淀川区が広がってるんですが、今回対象地域をちょっと淀川ですね、大淀川は宮崎ですが、大阪という淀川があったりで、隣に神崎川だったかな、名前が書いてあります。川に本当に挟まれて、昔島が結構たくさんあったところで、例えば佃島っていうのが、ね、佃っていうところありますが、これもともと島ってありますが、そこのご先祖様が実はいたところで、ね、江戸の頃ですけど、まあ、そういう、結構海と川に囲まれた地域なんですけども、じゃあそこに神社がありましてですね、五社神社って5つの神様祀ってる神社があって、天照大神から始まって、住吉さんって言って、いろんな船とかね、その辺をこう安全を守るような神様がいっぱいいたんですが、実はすぐ近くにですね、三社神社ってまたあったんですよ。で、見たら同じ名前の神様が3ついて、なんでこんな近くにこんなに5と3がいるのかなと、別々ならいいんですが、同じ神様が5と3でいるんですね。でよく調べてみますと、実はこの3の神社、別の地域にありまして、度々重なる水害のためにここへ避難してきたらしいということで、五社さんが受け入れたということで、避難所暮らしが長引きまして、そのまま定着しちゃったという、歴史紐解くといろんなことが地域、結局災害が結構いろんなところに影響を与えてるな、なんて思ってみました。今日はですね、この後ゲスト登場いただきまして、また話題を豊富にお届けしてまいります。今夜もどうぞ最後までごゆっくりお付き合いください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時8分30秒を回ったところです。サバが物語をお届けしております。今夜のお相手は久しぶりですが、豊富防災ネット滝本浩一がお届けしております。何度も言いますが、先週はサボりではありませんということで、寒くなりましたね。寒いって言ってると、今日から明日明後日週末にかけてますます寒くなるみたいですから、これ以上寒いですねとは言いません。ということで、今日はですね、ちょっと暖かく、逆にさ、せめてオンエアぐらいは暖かくということで、そういう話題をお届けしてまいりますが、実はこの番組でも何度かにわたってお届けしてまいりました、今年の夏忘れてはならない2009年、7月21日の 7.21 豪雨災害というのがありまして、この番組でもですね、様々な方、それぞれのお立場の方にお出になっていただいてですね、その時何があったのかとか、その時の思いなんかをですね、ご紹介をしてきたんですが、実は今日もその 7.21 絡みで実はお越しいただいております。微笑みコンサート実行委員会の一応統領といいますか引っ張っていただいてます、田中聡さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。どうもよろしくお願いします。
実行委員会でいうとどういう役割ですか？
実行委員会といいますと、いろいろ まあ、まあ寄せ集めなんですけど、
はい、
まあ実行委員会で、まあ、たまたま、まあ、ボランティア活動で、うん、現場でですね、まあ、知り合った方々とで集まったっていう状態です。
はい。はい、もともと田中さんはお仕事はなんかどういったこと
をされてるんですか？まあ、建設業の中の一種で、はい、まあ設備業、まあ、炭鉱事ですね、
はい
はい、を営んでます、はい、
それが、まあ、今回その、まあ、後でもご紹介しますが 7.21 の、まあ、これを受けてですね、まあ12月の27日に行われるんですが、この微笑み作りコンサートというのを、まあ、やっていくことになるんですが、この 7.21 災害に関わられたそもそもといいますか、それはどういうとこからなんでしょうか？
まあ、これはまあ、いろいろ理由があるんですけど、
はい、
まあ、最初にまず、まあ、関わったっていうのが、まあ、うちの奥さんと娘がですね、
はい、
最初ボランティアに、
あ、そうですか、
はい、
はい、サバカリ行き
の、ええ、そうです、
はい、
社会福祉協議会が最初、
はい、
50名ぐらいボランティアに、
はい、募集かけました、
はい
はい、
でそれに最初登録してですね、まあ、行ったんですよ、
はい、
で、まあ、行ってやっぱり見たらもう最後やっぱりです、ね、もうその悲惨な状態をで家に帰ってですね、まあ、私にその伝えるわけですよ。
あ、お気になってどうでした？ボランティアで行くと行って帰られたと。
でやっぱりですね、もうとにかくもう、まあ、家の中、
うん、
もうやっぱりこのすごい、まあ、凄まじいその状態だったと、
はい、
でやっぱりこれはまあ一言ではない、とにかく、まあ、地元の人たちでなんとか、
うん、
こう助けてあげなきゃっていう風にですね、
うん、
まあ、家に帰って、まあ、言うもんですから、
うん、
かつて、まあ、私も日頃仕事があるんで、
あ、そうですよね、はい、
でこれはね、その日頃、まあ、仕事してほじゃって言うたらもう土日ぐらいしかないん で、
うん、
でまあ、それでまあなんとか、まあ、機械と、
うん、
まあ、ダンプと、
うん、
まあ、持ってですね、
うん、
まあ、参加させていただきました、
うん、はい、7.21 の時はご自宅は大丈夫だったんですか？
ええ、私はまあ西の浦なんですけど、
はい、
まあ、ちょっと田んぼが、まあ、冠水したぐらいで、
はい、
でただね、私気になってですね、サバガのポンポン山、
はい、ポンポン山、
あるんですけど、
はい、
あそこにとりあえず見に行ったんですよ。
おお、当日、
土手が、まあ、どうなったかなと思って。
あ、なるほど、どんな感じでした
か？でやっぱりですね、見た時にちょうど満潮じゃなかったんですけど、まあ、満潮に近かったような状態でして、
はい、
でもうすぐ濁流がですね、
あ、
もうまあ、一番高いところの土手から一個まあ、遊休地っていうか、まあ、
はい、
あるんですけど、
はい、
まあ、その1メーターかぐらい上にですね、
うん、
もう水位があったんですよ。
あ、そういう光景ってご覧になったことないじゃないですか。
あ、もう初めてですよね、生まれて初めて。
どう思われましたそれ見て？
いや、これはもうなんかもう切れたらもう終わりだなと。
あ、
もう西の浦、まあ、豊富一帯もちょっともうこれはもう
えらいことだ、
いや、これは大変だと思ってですね、とりあえずは、まあ、見るしかなかったんですよね。でただまあそれから、まあ、ちょっと まあ、干潮にだんだんこう、
はい、
なってですね、
はい、
まあ、水位がだなと、うん、まあ、まあ減っていって、
はい、
まあ、なんとかこれは良かったなと、うん、でまあ私自身思ったんですけど、ただ帰ってまたテレビとか見ると、
はい、
まあ、やはり活性化
とか
ですね、まあ、いろいろなこう、はい、すごい凄まじいその映像が目に、
うん、
まあ、飛び込んできて、
うん、
いや、これはもうあたりはもう大変じゃなと思ってですね、うん、
やっぱりテレビで見ないと他の地域どうなってるか意外に
近
い、
ね、
同じ街なんだけど、分からなかった
と思いますよね。そうですよね、全く、まあ、ですから、まあ、本当全然見に行かなかったという人もおって、
はい、
でまたその全然状況も知らなかったという方もおられますから、うんうん、
意外に同じ町なんだけど大変なことが起こって
たんだ
ということが分かるわけですよね。それでそのボランティアの、そうそう、まあ、そういう状況で言って、まあ、ボランティア行かれたと、これ、まあ、よくでも最初に行こうという気に、
はい、
なられましたね。
それがですね、たまたまに、7月の23日ですね、
はい、
私まあ、最初、まあ、この商売始めるときに、
はい、
まあ、小野地区の方ですね、すごいお世話になりまして、
は
仕事の関係で、
はいはいはいはい、
でやっぱり、まあ、いつかとにかく、まあ、どういう形か分かりませんけど、まあ、恩を返したいというか、
うん、
そういう気持ちが、まあ、常にあったんですよ。
はいはい、
でちょうどあの4月23日ですね、私の、まあ、お客さんのところに、まあ、ちょっと、まあはい、まあ、土砂が入って、はい、でどうしてもちょっと、まあ、浄化槽なんか、まあ、調子が悪いというので見に行ったんですよ、
はい、
で見に行ってやっぱりもう見に行ってその、まあ、場所に立ったらもうやっぱこれはもうすごいなと思って、
はい、
でこれはもう全然、まあ、普通で考えてももうどうにもならんぐらいの状態でしたんで、うんうん、
はい、
でそれでやっぱりいやこれはもうどうにかうちのまあ奥さんも、まあ、どうにかしてあげねえげんっていう、
うん、
でまあ言ってましたから、
うん、
いやこれはちょっともうどうにかしようっていう気になったんですよ、はい、
あ、それで行くことになったと、それまでボランティアの経験っていうのはされたことあるんですか。まあ、災害ってそう来るもんじゃないですけどね。
そうなんですよね。まあ、ボランティアって言ったら、まあ、私は、まあ、常に、いつも、うちの奥さんと一緒に、はい、まあ、道の両サイドの、まあ、缶開いとか、っていうのは、はい、
なるほど、
結構、もう10年ぐらい前から、
ああ、そうですか。
はい、来てたんですよ。で、このためのこのボランティアってのはもう、ボランティアの域を超えたような、状態ですから、
うん。災害現場ですね。
はい。
はそれを受けて、まあ、ご自身も入られようということになれたんですね、
はい、
で本当今度はごその話ではなくてご自身がこう入られた時 どんな感じでしたか。
あ、まあ、私がこう入った、まあ、感じといいますか、まあ、私は、まあ、機械とダンプ持っててですね、はい、でただ周り見るとやはり、まあ、ほとんどの人がそのスコップ、
うん、
持ってやっぱり、はい、家の床下はい、とかですね、
うん、
もう家の中の土砂をもう本当人力で、うん、まあ、かき出すような、
かき出す、
はい、で中には床下を本当泥んこになってですね、
うん、
もう這いずり回ってという人もおられたんですよ、
うん、
でたまたま私が、まあ、行ったところの近くの現場なんですけど、
はい、
若い本当女の子と、まあ、大学生ぐらいですかね、はいはい、男性と女性だったんですけど、本当頭からね、まあ、つま先まで。
はい。
本当、泥んこの人
が、ね、ええ
ー。で、本当、まあ、本当、どういう風な気持ちでやっちゃったかなと思って。いや、本当、自分じゃもう、まあ、自分の個人的にでいくと、
はい、
まあ、ちょっとあそこまでできんなっていう。泥んこになって
くる。泥んこになって。
はい、
あ。で、どのぐらい入られ、その期間といいますか。
一応大体、まあ約1ヶ月、
うん、
確かボランティアの活動1ヶ月だったと思うんですけど、うん、
はい、
そのうちの、だいたい10日間ですかね。うん、まあ土日、うん、主に土日ですから、
うん、
はい、10日間ぐらいは。
はあ、はい、それやられて、例えば住民の地元の方とお話をされたりとか、そういうこともあった
。あ、ありましたよ。はい。
どんな感じでしたですか。
まあ、住民の方はですね、最初私もまあボランティアっていうそのまあ意識っていうか、うん、ボランティアはこれじゃどういう、まあ、ボランティアってなんだろうなっていう
こと
だったんですけど、
はい、
で住民の方にまあちょうどこう話が聞けたんですけど、
はい、
まあ、住民の人も確かに家の中 の、まあ、その小物とか、
はい、
まあ、土とかをのけてもらえるのは助かるんだけど、やっぱり声をかけてもらったっていうのが一番なんか、うんうん、心強かったんですよ。やっぱり本当喋ったりとか、
はい、
まあ、大きな声でこう声をかけてもらったりとか、
はいはい、
でもすごいなんか心の支えになったみたいですね、住民の方は、は
い、それ大きいみたいですね、もうまあ、その住民ご自身も自分の手でなんとか、ね、自分の家をなんとかしないといけないって、まあ、かなり疲れてる状況ですよね、黙々とこうご自身たちだけでやられようとされるから、まあ、声をかけていただいて、お互いに声をかけると、やっぱりちょっと気持ち変わりますよね、
はい、で、あとね、やっぱりちょうどね、見たとき、まあ、豊富高校 の、
はい、
生徒さん、
うん、
野球部だったと思うんですけど、
ね、ああ、野球部、
はい、で、なんか、ね、すごい50名かぐらい、2年と1年生だったと思うんですけど、
高校の学生さんが、
はいはい、野球部だったんですかね、
は
あ、でその方が来られてですね、
ええ、
本当にすごい朝から大きな声で声をかけて、
うん、
住民の方に、
はあ、
ええ、
高校生今時どうだろうかと思うけど、
いや、
でもしっかりしてますね。
いや、もう感動しましたよ、はあ、は
あ、
ええ、
まあ、やっぱり災害が起こった時、まあ、いろいろこう、ね、日頃の付き合いいろいろあるかもしれないけど、やっぱり皆さんお互い助け合
うんですよね、
はあ、ね、 はい、わかりました。まあ、本当いつもこのボランティアで入られた方とお話しますと、こう生々しいんだけど、ちょっと心温まるお話かなというふうに思います。